今日の説教の聖書箇所を開きましょう。今日の箇所はヨハネの福音書3章31節から36節です。ヨハネの福音書3章31節から36節、新約聖書第3版ですと178ページ、第2版ですと162ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書3章31節から36節。上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。神がお使わしになった方は、神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。今日はこの箇所から、永遠の命か神の怒りと題して近藤義也牧師が説教してくださいます。それではよろしくお願いします。
妬みということを先ほども子供たちの時にも問いかけましたけれども、私はですね、先週工藤敦子さんが来られて、お二人でですね、キャサリン宣教師とお二人でリハーサルをしているのを聞きながら、自分がハープを弾けないということに妬みを覚えました。というのは冗談ですけれども、でも一週間ですね、一週間のことを振り返るときに、まあ自分自身でどうだったかなと私も振り返ってみたんです。まあ妬みを覚えやすいのは、むしろですね、私と同じような立場、例えばそれは牧師であったり、説教者であったり、いわゆるですね、まあ、人間の言葉だなって思うんですけれども、用いられているように思う、そのような存在に対して、何かですね、こう、羨ましくなったりとか、妬みの思いというもの、そのようなものが確かに、生じかけた。まあ、そんなことをですね、こう振り返っていました。ヨハネの福音書の3章、特にですね、このヨハネの福音書の3章では一番最初に登場したニコデモ、そしてバプテスマのヨハネ、先週私たちが取り上げましたバプテスマのヨハネ。まあ、このような人物たち、一見するとですね、素晴らしい人物たち。この人物たちを特にですね、扱っているのが、このヨハネの福音書の3章だったと思うんですけれども、まあ、今日の箇所はその3章の最後の部分です。この福音書の著者であるヨハネは、今日の箇所を通しても、まあ、人間の中でもニコデモも謙遜な人でした。立場も地位も、そして名声も、あるいは経験も学歴もある人であったのに、へりくだってイエス様のもとにやってきた、まあ、そのようなニコデモという人物、あるいは自分のところにたくさんの人が集まっていて、しかしその人たちがどんどんどんどんイエス様の方に行ってしまう、この状況を前にしても妬むことなく、私の役割はまさにそのことですと、そのように受け止めていたヨハネ、バプテスマのヨハネ。まあ、このような二人の人物たちのことを話しながら、紹介をしながら、でもヨハネは今日の箇所においても、ニコデモやバプテスマのヨハネに向けられた私たちの思いや視点というものをスッと 最後に私たちの主イエス・キリストへと向けさせているんです。確かにニコデモは素晴らしい人物だったかもしれない。確かにバプテスマのヨハネは偉大であり素晴らしい存在だったかもしれない。でも、もっともっと偉大であり素晴らしいのはイエス・キリストだと。そのように念をしているような箇所、それがこの三章の最後の部分ではないかと思うんです。今日の箇所を通しても私たちは信仰とは何かということについて教えられます。すでに信仰が与えられているものも、今信仰を求めているものも、共に教えられていきたいと思います。さあ今日も、主には二つの点でお話をしたいと思っています。第一点目は、イエスこそが、神こそが、イエスこそが、神こそがということ。そして第2点目は、怒りではなく永遠の命をということです。怒りではなく永遠の命をということ。まずはイエスこそが、神こそがということですけれども、今から約18年前、私は約3週間のアフリカのケニアという国への旅に出かけました。まあ、3週間のケニア滞在をすることになりましたから、出かけるにあたって様々な準備をしました。遠く離れたですね、全くこう未知の国でしたので、どんな準備をしたらいいのか。ケニアに行くにあたってダウンジャケットを持っていきました。というのも変なことだと思うんですね。だいぶ寒くなってきて、今日はもうストーブがついていますけれども、赤道直下のですね、ケニアに出かけるにあたってどんな準備をしたらいいのか。私よりも人生経験が豊富な両親に向かって、ケニアとはどんな国ですかと私が聞いたでしょうか。聞きませんでした。なぜならば聞いたとしても全く答えが返ってこないことを知っていたからです。あるいはですね、当時通っていました教会の牧師にケニアに行くにあたってどんな服を着ていったらよいですかと聞くこともしませんでした。それはほとんど意味がないことだからです。私の周りにはほとんど誰もですね、ケニアに行ったことがありますというような知り合いはいませんでした。ですから、私はまずは本屋に行きまして旅行のガイドブックを買いました。ケニアという国について教えてくれているガイドブック、ケニアでの旅について教えてくれているガイドブック。その本は、アフリカを何度も訪れたことのある人、あるいはそこに住んでいる人の経験が元になって書かれているものでした。その本を旅行の最中にも熟読していました。行きの飛行機の中で、ケニアに着いてからの移動中も、滞在している宿でも、そしてそれだけではなくて、直前に、かつてケニアに住んでいたことがあるという人を見つけて、その人に会って、その人の話をよく聞きました。非常に貴重な話が聞けました。私はケニアに行く前から砂漠に行くということが分かっていたので、砂漠にいるラクダに会いたい。ラクダを見たい。ラクダを触りたいという思いがあったんですけれども、その時アドバイスされたのは、まあその砂漠に住む人たちによってはラクダを非常にこう神聖な動物とみなしている人々もいるから、ラクダに対する態度には気をつけるようにと言われたんですね。ラクダに対する態度、気をつけるように。まあ、他にもですね、たくさんの貴重なアドバイスに真剣に耳を傾けました。なぜならば、その人はアフリカに住んでいた人だからです。私たちがもし何かについて知りたいならば、そのことをよく知っているであろう人に尋ねます。例えば、もしですね、写真のことを知りたいならば、私は永田道夫君の言葉を聞きなさいと、そのように皆さんにお伝えします。ね。なぜならば彼はカメラマンだからです。 あるいはもしスペインのことを聞きたいならば、佐藤愛子さんに尋ねなさい。なぜならば、愛子さんはスペインに住んでいたのだから。体の治療のことについて聞きたいならば、小山浩平さんに尋ねなさい。なぜならば、彼は体のマニアだから。そういうことではないですね。そこで働いていたのだから。まあそういうふうにですね、こう専門家、よく知っている人たちに私たちは聞こうとするはずです。ですね。今日の聖書の箇所でも、この福音書を記したヨハネも同じことを私たちに向かって言っているんです。もし、神というお方のことを、まあ私たちにとってですね、目に見えないお方ですから、私たちどのようにこの神様のことを知ったらいいんだろうか、悩みます。クリスチャン生活を送っていても、神様のことをもっともっと知りたいと思います。あるいは、あるということは信じているけれども、でも、具体的にはどのような場所か全くわからない。天の御国について知りたいならば、ヨハネは言うんです。神のことを知りたいならば、天の御国のことを知りたいならば、イエスの言葉に耳を傾けなさいと、そのようにヨハネは伝えるんです。なぜならば、イエスは神の御子であられるお方だから、神のことを知りたいならば、神の御子に聞くのが一番いい。天の御国を知りたいならば、天の御国について知りたいならば、イエスに聞きなさい。なぜならば、彼は天の御国から来られたお方だから。31節をご覧ください。31節で、まあ、このバプテスマのヨハネとこのヨハネの福音書のヨハネ別人ですけれども、こんがらがりますね、ヨハネという時に。ですから、私この説教の中でもバプテスマのヨハネに関しては必ずバプテスマのヨハネというふうに呼びます。そして、この福音書を記したヨハネ、イエス様の弟子となったヨハネに関してはただヨハネと呼びます。まあ、ここではヨハネがですね、ヨハネがまとめた言葉、31節ではご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の3章の31節。はい。上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。ヨハネはこのように説明をするんです。上から来る方はすべてのものの上におられる。すべてのものの中にバプテスマのヨハネも含まれるんです。そしてまた、天から来る方はすべてのものの上におられる。そしてさらには32節。前半部分だけ私を読みします。この方は見たこと、また聞いたことを証しされる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされる。このイエスというお方が語られることは、何か勝手に想像して、そしてあるいは想像の中で作り上げた作り話ではなくて、イエスというお方が話すことは、すべてご自身が見たこと、また聞かれたことに他なりません。そのような説明です。34節も読んでみたいと思います。では34節ご一緒にお読みしましょう。はい。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。まあ、無限という訳が当てられているの珍しい箇所だなと思うんですね。あんまり他の箇所で無限という言葉見ないですよね。際限なく、限りなくという意味です。神が御霊を限りなく与えられるこのイエスに関してはまさに完全な形で御霊が満ちておられた。そのようなお方がまさに神の言葉を話されるのだから、私たちは聞かなくてはならない。35節、父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。父なる神について知りたいならば、この父なる神がどこまでも愛しておられる御子の声にこそ耳を傾けなくては
ならない。
ヨハネはバプテスマのヨハネの偉大さということを記した後で、でも注意深く、確かにバプテスマのヨハネは偉大な人物でした。でも私たちがそれ以上に思いを向けるべきはイエス・キリストなのですと、そのように述べているんです。バプテスマのヨハネはどれほど偉大であったとしても、それでもあくまでも地から出るもの、つまりはこの地上に人として生まれたもの、地に属するもの。それと対比してイエス・キリストは上から来る方、天から来た方、すべてのものの上におられる方。このイエス・キリストこそが、神がどれほど真実なお方であるか、神の愛がどれほど深く大きなものであるのかを、完全な形でその言葉をもって、また行動、生き方、そして死に方を含めて、ご自身の身をもって証をしてくださるお方なのですと、そのようにヨハネは念に念を入れて説明を続けるんです。ヨハネの福音書を記したヨハネがこの箇所を通して意図していることに注意深く私たちは気づいておきたい、思いを止めておきたいと思うんです。このヨハネの福音書が記された初代教会の時代、まあ福音書の中でも一番最後に書かれたのがこのヨハネの福音書だと言われますけれども、その時代、このバプテスマのヨハネも、すでにバプテスマのヨハネももちろんヘロデ王によって殺されてすでに不在となっている人物です。しかしこのバプテスマのヨハネを神格化する、あるいは非常に高く評価をして、バプテスマのヨハネの偉大さはイエス以上だったと主張するような人たちもどうやらいたようなんです。あまりにもバプテスマのヨハネという存在を高く考えるがゆえに、その評価があまりにも高すぎて、その人たちの思いがイエス・キリストへとなかなか向かないでいる、そのような状況を前にして、ヨハネは明確にそうではないと、そのように主張をするんです。確かにバプテスマのヨハネは偉大な人物であったけれども、もちろんイエス以上の存在ではなかった。彼はあくまでも、彼自身が言っているように、イエスのための道備えをするために神から使わされた人物に過ぎない、このことをヨハネは強調をするんです。いつの時代でも、そして現代でも同じようなことが起こってしまいます。あまりにも人に焦点が当たっていく、まあもちろん神様を知らなければ私たち人に焦点を当てるしかないですから、あの人はすごい、この人もすごい、あの人は優れている、あの人が成した業績は素晴らしい、まあそのような評価をするわけです。もちろんそれは必要なことかもしれません。私たち互いにですね、評価をして、そして感謝を伝え合う、これも大切なことです。しかし、あまりにも人にだけ焦点が当たり、その存在に称賛が集まるときに、概しておかしなことが起こってしまいます。教会の中でも同じです。私たちは、自分の性質として、私たち自身の性質として、どこにでも、どこからでも、偶像を作り出すことができてしまう。気づかないうちに偶像を作り出してしまう。そのような性質を持っています。教会の中にも偶像は生まれます。あの人は素晴らしい。あの人の信仰者としてのあり方は素晴らしい。あの牧師は素晴らしい。あの説教者は素晴らしい。特別な存在だ。気をつけないといけないと思うんです。私たちは絶えずその上におられる、すべてのものの上におられると言われているキリストに焦点を当てなくてはなりません。あの説教者による説教は素晴らしいという言葉以上に、その説教を通して解き明かされた神様が私たちに与えてくださっている聖書の言葉、 御言葉は素晴らしい。御言葉によって表されている神様は、なんと素晴らしいお方なんだろうか。あの人は素晴らしいという以上に、あの人を通して明かしされる神様は素晴らしい。私たちの視点を絶えずここに合わせていくものでありたいと思うんです。私たちの思いや視点、絶えず偶像を作り出して、そこに称賛を向けて、あるいは自分自身のうちに偶像を作り出していってしまうような、そのような性質があることを自覚しつつ、すべてのものの上におられるこのキリストにこそ、私たちの思いを、視点を向けるように変えられ続けていきたい。そのように祈りたいと思うんです。聖書の中にもたくさんの偉人たちが登場します。バプテスマのヨハネは素晴らしい。パウロは素晴らしい。まあ、それぞれの業績が挙げられています。でも、私たちが聖書を読んでいくときに、バプテスマのヨハネ先週見ました。そしてパウロがいなかったら今の教会や聖書というものはありえない。それほど素晴らしい働きをしました。しかしそのパウロ自身が、自分たちはあくまでもキリストのための道備えをする存在であって、あるいは自分はあくまでも弱い土の器に過ぎませんと、そのように告白を続けていることにしっかりと思いを向けたいと思うんです。彼らは口を揃えて語り、また証をするんです。素晴らしいのは私を使わされ、このような弱い私を通してもご自身を明かしされた神様です。どこまでもどこまでも賛美と称賛を受けるべきはキリスト。そのように告白をしている彼らの言葉にこそ、私たちの思いと耳を傾けたいと思うんです。イエスこそが、神こそがという視点でお話をしましたけれども、続けて今日の2番目の点です。それは、怒りではなく永遠の命をということです。続けてヨハネは、信仰とは何かということを説明をしていきます。32節と33節。32節と33節。この箇所を改めて、じゃあもう一度ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の3章の32節と33節。はい。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。二つの存在が、二種類の存在が対比されています。それは、証を受け入れない者、そしてその証を受け入れた者。この二つの存在です。非常に32節ではですね、キリストは、ご自身が見たこと、また聞いたことを証されるが、その後、誰もその証を受け入れない、非常に強調されているんですね。多くの人が、ほとんどの人が、このキリストが語ることを受け入れようとはしない。実際に私たちが福音書の中から知ることができる多くの人々の反応です。しかし一方で、その証を受け入れた者、数は多くはないけれども、その証を受け入れた者たちもいる。彼らは、その証を受け入れることによって耳を傾け、その証に従うことによって、彼らは、神は真実であるということに確認の印をした。まさにそのことを喜んで確かなものとして受け入れたのだというわけです。信仰とはキリストによる証を受け入れる。このようにヨハネは説明をします。どういうことか。それはキリストが語られたことが真実であると信じること。あるいは、キリストを通して表された神が 真実であると信じること。そして、キリストを通してもたらされた救いが真実であると信じること。こんなケースもあります。私は、イエス・キリストという人物が語ったことは知っています。聖書を読めば書いてあるじゃないですか。確かに知っています。イエスという人物が何を語ったか。確かにいい教えだと思います。素晴らしい教えですね。でも、それに従おうとは思いません。自分は自分の力で生きていきます。私はもっともっと別の考えがありますから。あるいはこんな人もいるかもしれません。イエス・キリストが神について語ったことは知っています。神の教師だったんでしょ？イエスを通してキリスト教の神がどんな神かということは私も知識として知っています。ですから説明できます。でも自分自身がこの神を自分の神として礼拝の対象として掲げようとは思いません。そのような人もいるわけです。さらにこんな人もいます。イエス・キリストを通してもたらされるという救いの仕組み。人は皆罪人で、しかしその罪をイエス・キリストが十字架で身代わりとなって死んでくださったことによって、死んだことによって、その罪は代わりにイエスが罰を受けて、すべて神が許してくださる。この救いの仕組みについて、私も知っています。でも、それが自分に必要なこととは思いません。知っています、知っています、知っています。知識としては知っています。でもそれに従おう。その神を自分の神として生きよう。その救いが自分にとって必要なものだとして受け入れようとは思いません。という人もたくさんいるわけです。それはあくまでも知識であって信仰ではないわけです。まあ今のこの例をお話をしながら、では信仰とは一体何かということが浮かび上がってきたのではないでしょうか。ただ単に知識を持って生きるということと信仰を持って生きるということは似て非なるもの、異なるものです。私たちは今年度信仰の告白に生きるということを掲げていますけれども、信仰の告白に生きるとは一体どういうことなのか。今日の説教のタイトル、先週もすでに週報で記載していまして、そしてぜひですね、今日皆さん三上さんが習字で書いてくださった説教のタイトルを見ていただきたいんですけれども、どういうふうに書いてくださるかなと思いながらですね、私も昨日土曜日に東京から戻ってきまして、まず眺めました。そしてもう一つ楽しみだったのが、今日の司会者の吉見くんが、どういうふうにこの説教のタイトルを発音してくれるんだろうか、ということを楽しみにしていましたらば、残念ながら、礼拝の前に私のところに来て、これどうやって読んだらいいんですか、と聞いてきたんですね。私もこれなんて読みましょうかね。永遠の命、その間に、その次に両方の矢印が書かれていまして、そして神の怒り。一応さっきですね、吉見くんとは相談をして、永遠の命か神の怒りというふうに読んでいただいたんですけれども、このヨハネの福音書の3章の最後の箇所で、イエスにこそ従うべきだ、聞き従うべきだ、イエスにこそ聞き従うものと私たちはされなくては、そのことを語り、そして信仰とは何かということを説明をし、そして最後のこの36節です。36節ご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の3章の36節。はい。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。この言葉をもってヨハネはこの3章をまとめるんです。1ヶ月ほど前でしょうか、ニコデモとのやりとりのその流れの中で、永遠の命ということについてヨハネが語り、そのことを私たち確認をしました。 数週間前の説教の繰り返しになるかもしれませんけれども、永遠の命とは、やがて死んだ後に、私たちが赴いて、天の御国、天国で永遠に生きるその生活のことを、だけを表している言葉ではありません。永遠の命、御子を信じる者は、永遠の命を持つ、持っている。そのようにヨハネは説明をするんです。すでに持っている。逆に御子に聞き従わない者は命を見ることがない。聖書は告げるんです。御子を信じる、このイエス・キリストを信じるというのは単に知識を蓄えていくのではなくて、この御子に、このキリストに聞き従うことなんだ。御子を信じないというのは、このキリストに聞き従わないということなんだ。そのようにヨハネは説明をするんです。このイエスの言葉を知識として、この聖書の言葉を、旧約聖書も新約聖書も知識として蓄え続けていくのが信仰ではありません。もちろん知識も必要ですね。信だけであって知識がないのは良くないと言われていますから。しかしその知識が、このキリストに、神様に聞き従うということにつながるのでなければ、それは単なる知識であって信仰ではない。このイエスの言葉に聞き従って生きていくことこそが信仰に生きるということ、信仰の告白に生きるということ、そしてそのように生きるときに、信仰に生きるときに、もうすでに私たちは永遠の命の祝福を味わうものとされるのだと、そのように説明をするんです。永遠の命とは、すでに私たちがこの地上の歩みにおいても与えられる神との深い深い交わりのこと。この交わりの中で私たちは真実の神が明らかにしてくださる尽きることのない平安と喜びとを味わい続けるんです。イエスの言葉に聞き従うということに、しかし、私たちの多くは、いや、すべての、私たちすべては反論をするかもしれません。無理です。とても聞き従うことなんかできません。あまりにもキリストが語るその基準は高すぎて、生まれながらの罪人である私たちにはとてもとても無理です。これを無理に従おうとするならば、偽善者になってしまいます。見せかけだけ従っているように見せることはできるかもしれません。しかしとっても無理です。イエス様の言葉は、また神様の言葉は、私たちの古い罪の性質に絶えず働きかけるんです。イエス様の言葉を私たちが本気で受け止めようとするときに、あ、イエス様の言葉簡単。言われている通りに私たち生きること簡単にできます。というような告白ではなく、私たちが真剣にこの御言葉に聞き従おうとするときに、何が起こるか。私たちの生まれながらの古い罪の性質があらわにされていくんです。自分というものに固執し、信仰的に見えて、しかし本当の意味では自分を神に明け渡し、従おうとなどとはしていない自分。そんな私たちのあり方を神はよくご存知であられるんです。そしてまたそんな私たちの性質が、神との関係のみならず、私たちの隣人、人との関係においても絶えず問題を生じさせることをよく知っておられるんです。神は私たちの性質を作り変えようと、御言葉をもって絶えずそれでも諦めることなく語りかけてくださるお方です。どんなに私たちが取り繕っていても、表面的に取り繕っていたとしても、私たちの内側のすべてをご存知であり、 私たちがどんなに自分の問題が、性質が、罪があらわにされることを恐れて閉じこもり、聞いているようで聞いていない、従っていますと言いながら従おうとはしない、神様この部分に関しては結構ですと、そのように神様との関係に限界を定め、そして自ら閉じこもろうとする、自分の身を隠そうとする、そのような私たちに絶えず、しかし神様は語りかけ続けてくださるんです。この神様が差し出されるその身腕を、神様が語りかけられるその御言葉を、私たちは背を向けて耳を閉じて聞こうとしないならば、この神との間に築かれていく、どこまでも限界がなく深められていく、この神との深い交わりゆえに受ける祝福、この神の御言葉に聞き従うものと変えられていく中で、それゆえに味わうことができる祝福、守られる様々な罪からの痛み、罪ゆえの痛み、その解放、罪からの解放、それらを私たちは自らその味わう道を立ってしまう、閉ざしてしまうことになると、そのように語るんです。神の怒りがその上にとどまる、それは差し出された神からの御腕に背を向け、語りかけられる神様のその御言葉に耳を閉ざし、自分がと閉じこもり続けるがゆえに、味わい続けなくてはならない様々な痛みや苦しみを自らその身に招き続ける、私たち人間の姿を描き出しているものなんです。私たちはこの新約の時代に生きるものです。すでにキリストが救いの確かさを私たちの前に表してくださいました。聖書という形で神様の御言葉が私たちの前に置かれ、また開かれています。今日私たちはこれから主の晩餐の時を持ちます。主の晩餐の時には必ずしばし神様の前に自分の罪を悔い改める時を持ちます。私たちが告白をしなくとも、すべての私たちの問題を、弱さを、愚かさを、罪深さを神様は知っておられます。私たちに何か私たち自身を救うことができる、そのような良い部分があるからこそ、私たちは救いに導かれたではなく、私たちが自分自身を明け渡し、自分の罪深さを神の前に認め、そして委ねた時に、キリストの血潮が私たちのその罪の上に注がれて、私たちに許しと救いがもたらされた、もたらされる、このことを今日も深く覚えたいと思います。背を向けて祝福ではなく、自ら怒りをその身に招く生き方ではなく、信仰に生きる生き方、信仰の告白に生きる生き方、私たちを作り変えてくださろうと語りかけてくださる、その神の御言葉に、今週も私たち一週間の歩みを通して聞き続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い御名を賛美いたします。私たちに差し出されている命の歩みがあります。差し出してくださっている神の御腕が、差し出されている神の御腕があります。私たちかつては御言葉に耳を傾けようとはせず、また差し出されている救いのその御業を自分に必要なものとして受け入れようともしなかったものです。しかし今私たちは御霊の働きによって、神様の憐れみによって、 この御言葉に耳を傾け、聞き従い、そしてこの救いこそ私に向けられたもの、与えられようとしているもの、与えられたもの、この十字架の贖いを受け入れるものとされています。しかし神様、どうか憐れんでください。私たちそのように生きるものと告白をしながら、しかし時に限界を定め、この御言葉には従わなくてもよい、従いたくないと、そのように神様の前に不信仰を表してしまうものです。神様、もっともっとあなたの御言葉に聞き従うものと変えてください。もっともっと、それゆえにもたらされる命の祝福を、神様との交わりの祝福を味わうものとさせてください。私たちには恐れがあります。私たち自身の様々な問題を神様の前に表すこと、あらわにされることに対する恐れがあります。しかし、主はすべてをご存知であり、またそこにこそ回復と癒しをもたらそうとされていること、そのことを認めて聞き従うものと変えてください。御言葉に感謝いたします。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。